健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて年も変わりまして、月もね1月になりましたけれども、今月1月のテーマは人生と食生活を考えてみようというなかなかユニークな、ね、テーマですね、はいはい。まず今週は、ちょうど、ね、お正月ということ で、
ね
お正月の食事とその歴史と題してお話を伺ってまいります。はい。皆さんね、結構も5日経ちましたのでお正月のねお正月らしいお食事というのもたくさん召し上がっていると思いますけれども、はい、改めてこのお正月のお食事といえばどんなものがありますでしょうか。
昔からお正月といえば一般に、おとそう、それからお餅、おせち料理っていうのが定番でしたね。
はい。
でも最近ではとそのワインに変わったし、それからおせち料理も洋風あるいは中華風とかいろんなものが取り入れたものがデパートとかあるいはインターネットなんかで売られてますよね。
はい。
で正月にはこれらのものがないとやっぱりどうしても気分が出ないという人も多くあるんじゃないかと思うんですよね。こうした正月の行事っていうのは、平安時代くらい、日本の場合ですね、平安時代に始まったと言われてるんですよね。
はい。もう1000年以上前ですね。
そうですね。
はい。では一つ一つ細かく見ていきたいなと思うんですが、はい、このおとそというのはいつ頃から飲まれているものなんですか。
はい。とそというのはとそ酒ってお酒の略でですね、もともと唐の時代、中国のですね唐の時代に伝わったものと言われているんですよね。
中国から。
はい。はい。で中に入っている生薬、とその中に生薬がいくつか入っているんですけど、もともと山椒あるいは白術、これはおけら の若い根なんですけど、
はい、
それから桔梗、それから桂皮、それから防風という5種類のとそ産って、これが原点だったんですよね。
はい。
で唐の国ではこの他にですね、とそ産には大王とか、それから虎杖とか渦という3種が加わって、八神さんと8つの神さんの神の三座の三と書いて八神さんと呼んでですね、
はい、
これを紅色のですね袋に入れて、布袋に入れて、大晦日の日にですねの夕方にその井戸の中に吊るしたと。でそれで簡単に引き上げて、袋のままお酒に浸して神さんに捧げたと。
はい。
でこれを飲めば病気にならないという言い伝えがあるんですね。これが日本に伝わったということなんですね。これが正月の塗装になったという歴史があるんですよね。
はい。
この塗装という意味するところはですね、一人がこの塗装を飲めば一家に病ないと、それから一家がこれを飲めば一里病なしって、一里っていうか3点また約4キロぐらいの、その昔はあんまり遠くまでその親戚は行かないですからね、その辺の人が病気にならないということを言われたんですよね。
はい。
でこれはもともと年少者から順に東の方を向いて飲んだと言われてるんですよね。
年少者からなんですか。
はい。はい。で年少者を先にするっていうのは、これは年少者っていうのは年を取ることにもってこれをお祝いするんですよね。で逆に年取った人っていうのは年を失っていくという、あんまりそういうゆえに後にお酒を飲むというふうなことだそうなんですよね。
なるほどね。それで年少者が先に飲むと。
そうですね。
はい。はい。そして塗装は中国から伝わったわけなんですね。では次はお餅はいつ頃から食べ始められてるんですか。
はい。これは正月の餅っていうのは、加賀井餅っていうのは昔古い歴史があるんですよね。
はい。
でこれは平安時代の頃からは、お餅っていうのはシンボリックな霊的な存在でですね、力を人に分かち与えてくれるものと、要するに力餅と言われてますよね。
あ、そうですね。
はい。で餅を食べることによって、力とか福を体の中に取り入れるということだったんですよね。
うん。
これは餅の原点というのは稲ですから、稲が一粒から発芽して多くの方を実らせるという繁殖力の強さと、それから豊穣性というもので、自分 その稲自体にその霊穀という、要するにそういう魂のある穀物ということで神の存在を認めるという信仰から来ているものなんですよね。
はい。
またその鏡餅が丸い形をしているというのは、これは神霊が寄りつくものとされていた鏡というのは、鏡というのはいろんな面で神霊が寄りつくと言われているんですけど、
はい、
古くはこれを吊るして備えてたらしいんですよね。今はあんまり鏡餅というのは吊るさないですけど、
そうですね。
ただ地方によっては秋田の方では鏡餅を吊るしているところがあるようなんですよね。
そうなんですか。
はい。
はい。
でこのため鏡餅を分かち合って分かちて分けてですね、壊してですね、それを食べることによって生殖力が 与えられるとか、あるいは子孫繁栄という、あるいは豊作ということが言われているということなんですよね。で、まあ、この餅を入れた雑煮というのは、まあ、鏡餅を割って使うか、あるいは、まあ、あのその鏡餅をその模したようなちっちゃい、まあ、丸い餅を使うのが本来の姿なんですよね、
はい、
ところがあの今四角な切り餅っていうのは江戸時代になって、その陳皮というお金を払ってですね、餅を作ることなんですけど、これができて、まあ、から簡略化されたと言われてるんですよね、
はい、さあでは雑煮という、ね、キーワードも出てきましたけれども、この雑煮はいつから始まったんですか、
は
い、
この雑煮が始まったのは室町時代と言われてますね、
はい、
で原型はその室町時代の儀礼的な席と、あるいは接客用の酒の肴にあってですね、当時は、まあ、酒宴酒盛りの時とか、あるいは初めてあの要するにお供えする神様にお供えするようなものを味噌煮で、はい、あ の, の煮物だったと言われてるんですよね、
はい、
でこれはあの五臓六腑という、まあ、あの肝臓心臓脾臓肺臓膵臓、あ腎臓ですね、
はい、
それは五臓ですね、それから六腑っていうのはあの胆のうとか小腸とか胃とかですね、それから大腸とか、
はい、
膀胱とか、そういうものを保護するための知恵だと言われてるんですよね。
なるほどね、はい、
それがそのあの室町時代からだんだん室町時代の後期になってくると、その味噌仕立ての雑煮っていうのが、まあ、上流階級の方、まあ、金持ちの方の、その正月の食べ物として定着していったんですよね、
はい、
それがあの時代が経ちまして江戸時代になった時に醤油ができてきたわけですね、その当時に、
はい、
で、すまし汁仕立ての雑煮が出てきたんですよね。でこの頃になってくると雑煮はだんだんその江戸の庶民に広がっていってですね、それがどんどんどんどん地方に広がって、地方独自のその雑煮っていうのが発達していったと言われてるんですよね、
はい、
で江戸の場合、先ほど言ったその切り餅っていうのがあの江戸の定番でしたので、江戸は切り餅、
はい、
で京都とか大阪は丸餅で、餅を焼く地域と焼かない地域もあると。関東の方は醤油味で、しかも関西は味噌、白味噌の味ですね、まあ、あの名古屋の方は赤味噌を使いますけどね、
はい、
ちょっと変わってますけど、で具の方も大根とか里芋とか人参とかごぼうなんか多く入ってるんですよね。で肉は大体あの鶏の鶏肉を使いますし、
はい、
で北海道なんかではじゃがいもとかイクラっていうのを使います。で奄美の南の方の奄美地方では魚とかエビを入れますし、飛騨の方の山の中ではあの山鳥とかウサギなんかを入れるというんですね。
ウサギ、
はいはい、そういうのもあったと言われてますよね。
はい、もう雑煮だけでね、本当に
いろ
んな種類のものがね、土地柄がね、分かりますよね、はい、ちなみにあの先生はどんなお雑煮を召し上がってるんですか。
私とも白味噌ですね、丸餅ですね、
紀
州なもんですから、出身が、
はい、和歌山はそういった、はい、やっぱり関西寄りの ね、
そうですね、
ものなんですね、はい、はい、ということで、今日はお正月の食事とその歴史と題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。